皆様こんにちは、シネマクティブのペップでございます。現在の日時は2020年3月4日水曜日の午前9時22分でございます。今回は実は特別な試みとしまして、ペップの縁の特別編ということで、実は海外の方とつないでペップの縁を収録しようと、こういうことなんでございます。で、海外の方と言いましても日本語は喋れませんので、私も英語はとんと苦手でございますので、今回はちょっと助っ人としまして通訳を担当していただきますゆきさんに来ていただいております。どうもおはようございます。
おはようございます。
すいませんね、朝早くも本当に申し訳ない今回収録する相手は、
はい、
我々シネマアクティフでいうとマンスリーシネマトークの12月のお題映画としてやりました金という作品があるんですが、これの監督のジョナサン&ジョシュベーカーのお二人と実はスカイプをつないでペップの辺を収録しようじゃないかと、こういうことなんでございます。で、なんでそんなことになったかという経緯をね、ちょっと簡単に説明をしておきたいんですけど、これはまあいくら僕がですねど厚かましいといえども、やっぱ英語を喋れませんもんですから、なかなか英語のね監督さんにちょっと出てくれよというような話はこっちからはなかなかできないんですよ、さすがにね。ですけど、実は今回はジョナサン&ジョシュベーカーの方からコンタクトがありまして、で、なんで我々を見つけてどうやってコンタクトを取ったかっていうのは、メールでもらったんですけど、まあ、彼らからそのマンスリーシネマトークをやってるというのを、まあどんな感じでやってるのかみたいな話を聞かれまして、まあ可能であればそのマンスリーシネマトークにオンラインでもつないじゃって聞いてもらえてみたいな話もしたんですが、やはり時差があるもんですからちょっと難しいということになり、じゃあ僕らポッドキャストやってるんだと、でペップの縁というコーナーがね、まああるからそれに出てくれへんかと。ちなみに無料のポッドキャストなんでギャラは出ないよというど厚かましい提案をしたら、あ、それはいいねという話になって、
ね、
で、まあ、今回収録になったと、こういう経緯なんですね。ただまあお話があってから実は結構な日にちが経ってまして、ひょっとしたらこれボツなんかなみたいな感じも実は危険性としてはあったんですけど、単純に南アフリカの方で撮影がどうやらあったようで、ね、その間でどうも連絡が取れなかったと、こういうことだったみたいです。無料のポッドキャストで、しかもハリウッドで撮られてる監督さんが日本のね、もう海のものとも山のものともわからんポッドキャストに出るというだけでも、まあかなり画期的な事態だとは思うんですが、まあそれをねちょっと今回ユキさんにねお手伝いをいただいて収録しっかりねやらせてもらおうかなというふうに思っております。通訳という部分でやられたっていうのはどんな感じですか、今までの経験的に。
まあ、今まではその知り合いの作家さんが来て、
はい、
ご飯食べる場で誰か英語喋れる人がいた方がいいから、その場で行ってこう適当に会話をつなぐとか、それぐらいはあるんですけど、
はい、
初めてにしてはすごいビッグなそうちゃんと通訳っていう形では最初からすごいドーンときた感じがあるんで、すごい、でも映画好きやし、映画見てすごい、あ、なんか面白いなと思ったし、出てる俳優さんたちも好きな方はたくさんいらっしゃる
ので、豪華ですからね、はい、キャストはね、
はい、
なので、
はい、ドキドキしながらワクワクしながらっていう感じです、
ね、ただ一応収録の、約束の時間の30分前ぐらいに今撮ってるんですけど、はい、未だに監督とはスカイプでつながっていないという、
そうです、ね、
これどうなんのかなみたいなねところもあるんですが、まあそのあたりも含めてちょっと、はい、配信がされてるということはおそらくつながったということになると思うんで、そのあたりもちょっと楽しみにしていただきたいと思います。本編撮れた後でね、まだお話の方をちょっとしたいなと思っておりますので、では本編の方をお楽しみください。よろしくお願いします。
お願いします。
それではいよいよジョナサン&ジョシュベーカーとスカイプつながっておりますので、
はい、
早速呼んでみたいと思います、
はい、
ジョナサン、ジョシュ聞こえますか？
We can. We're here in Los Angeles. Thanks for having us.
聞こえます。私たち今ロサンゼルスからかけています。お招きありがとうございます。
いえ、こちらこそ今日は時間取っていただいてありがとうございます。
It should be fun. Let us just introduce ourselves. My name is Jonathan, and this is my brother, my twin brother, Joe.
自己紹介まずさせてください。私はジョナサンで、こちらが私の双子の兄弟のジョシュです。
よろしくお願いします。
Let's do it.
今日はアメリカはスーパーチューズデーなんですけど、ロサンゼルスは今どんな感じですか？
That's a good question. I think there's a lot of anxiety and a lot of people waiting to hear what's happening.
今、いろんなことが起こっていて、割とこう不安とかあったりなんですけど、今まあどういう感じになるか結果を待っているところです。
なるほど。
But because we are guests in this country, as Australians, we don't really have a say. We can't vote, so we just have to watch.
僕たちはこちらでオーストラリア人として投票する権利とかないので、意味持っているっていう感じです。
なるほどね。まず僕の方からいろいろ質問をしたいと思います。
Of course.
でその後でマンスリーシネマトークに参加してくださった皆さんから、お二人に作品のこととかお二人の監督としてのお仕事のこととかいろいろお聞きしたいと思ってますので、まずは僕の方から質問させていただきたいと思います。
Great.
まずどうやって僕らを見つけてくれたんですかね。
I think once you've had a movie that comes out, in the world, you try to keep track of who's talking about it and where it's coming out. And so we knew that it was coming out in Japan and we were interested in the responseAnd so we were just keeping our ears, to the ground as to what the response would be in different places.
公開されてから近い各地で公開されているスケジュールとかフォローしていて、で日本で公開だっていうのを知ってたので、日本のオーディエンスのレスポンスがどんな感じかっていうのを知りたくてっていうことです。
なるほど。
I think we were made aware on Instagram that you guys existed.And so we looked it up and we liked what we saw and so we wanted to reach out and just see, we like it as film fans when directors and do good interviews and so we wanted to see if you guys were interested in chatting.
一番最初に見つけたのはインスタグラムで、シネマクリップの存在を見つけたのはインスタグラムだったんですけど、でやっていることとかを見てすごいなと思ったのと、監督とこう質問するっていう機会がとてもいいなと思って、やりたいかどうかっていうのを連絡取ってみました。
なるほど、はい、ありがとうございます。
We've also had a lot of love for Japan for many years. We've been there multiple times. So we love, Japanese film fans andIt was an honor to sort of have something that could be released in Japan as well, and you know, that's great for us.
もともと日本のことも好き、何回か行ったことがあります。日本の映画のファンの方たちもとても素敵だと思っているので、そういう機会を持てたらなということで。
CM とか短編でキャリアを積まれてから、今回金で長編映画のデビューされたと思うんですけど、長編映画を作る上で、まあ、今までのキャリアと違って何か特別苦労された点とかあればお二人に伺いたいんですが。
You're right, we came from commercials and short films and so have been directing together, for a long time, many years, maybe 15 years. And so when it felt like the right time to do a movie and do something a little longer with our stories, tell a longer story that wasa little bit more in depth, but had a lot of the same sort of tones of things that we enjoy, from science fiction to, drama to, you know, a little bit of a genre sort of aspect to the film. So that was quite natural to us.
15年間そのコマーシャルとかショートフィルムでキャリアを積んできて、より長い作品を作ってそこでより深いものですね。で、同じトーンで自分たちが好きなサイファイであるとか SF であるとかドラマであるとかの作品を作るっていうのもいいタイミングなんじゃないかっていうことで作ることにしました。
なるほど。
I think your first film, anyone's first film is always a difficult thing because you're trying to work out what you want to say and what you are interested in, in cinema. And so we were very careful about putting all the things that we like about movies in the one project so that we combine some things that don't normally go together, like a family drama and a road trip movie mixed with a sci-fi film, and so that we could have elements of more than one thing combined.
最初の長編映画っていうのはどれも難しいものになるかなと思うんですけど、うん、僕たちは自分たちの好きなものをですね、サイファイ、SF の要素であるとか、はい、ロードトリップっていうのを一つのところに組み合わせるっていうところを気をつけて作っていきました。
なるほど。今までその CM とか短編では味わえなかった長編の映画制作ならではの良かった点とかってありますか？
That's a good question. I mean, when you do commercials, they're so short. And short films, you know, they range from sort of a couple minutes to maybe 20 minutes, but you still don't get to play with this level of talent across the board in all departments, but especially with actors. You know, being able to work closely with very well-known Hollywood actors from James Franco to Dennis Quaid to Zoe Kravitz. These are people that we watch on screen and respect and don't get a chance to work with that level of talent very often.
短編映画ではまあ短いっていうのもあるんですけれども、はい、長編映画です。今回とても才能あふれたスタッフの方であるとか、うん、でもちろんあの俳優さんたち、ジェームズ・フランコであるとか、うん、デニス・クエイドとか、はい、あのいった方々と、一緒に作ることができたっていうのはとても良かったというのと。
おー、なるほど。金のオリジナルにあたる短編バッグマン、我々も拝見したんですが、バッグマンでは監督脚本をお二人で兼ねてたと思うんです。で、金では今回監督で専念されてたと思うんですが、脚本を兼ねなかった理由って何かありますか？
We like working with screenwriters that are even more talented than we are. So when we had a chance to do that on the feature, we looked for someone that could bring an extra level to the movie. The movie is about outsiders, and we are outsiders here in America, but we wanted to look for someone who was from Detroit, where the film is set, so that we could base it in a lot of reality and work with him in creating the story even more than what we first thought when we pitched it to him.
さらに才能ある、僕たちよりも才能があると思う脚本家の方と仕事ができるっていうのもあって、あと映画業界、その長編映画とかアメリカという土地でも自分たちはまあ外の人間なので、映画を撮ったデトロイト出身の脚本家の方と一緒に作るっていうことが、できるっていうのもあって、脚本の方は別の方にお願いしました。
あ、なるほど、そういうことですね。
It's also one of the great pleasures to work withother people in the feature film sort of space, because everyone is at such a high level. Like we talked about the actors, but now we're talking about the writer, and having someone of that caliber working with us only makes the project better.
そういった、同じところで他の脚本家っていう人と一緒に仕事をするっていうことは、長編映画自体もさらに次のレベルにできるということで、はい、一緒に仕事しました。
はい。で、その長編映画デビュー作としては、まあ、予算も先ほどお二人がおっしゃられたキャストも桁違いに豪華だと思うんですけど、どういう過程があってこういうその豪華な状況での長編映画デビュー制作が可能だったんですかね？
We are just very charismatic boys. We managed to talk a lot of very talented popular people into working with us. I thinkWe knew what the movie was from the beginning, and we were able to articulate it to people in a room. And so we sold this movie without a script, which is, you know, not the easiest thing to do. We also sold it to each of the actors by sitting down with them and talking. And we walked away with, you're right, a lot of talent.That was a surprise to us as first-time filmmakers. Yeah, even though it was our first film, I think they saw the passion and the self-belief in us, and therefore they believed in the project.
この、映画化にあたって、最初脚本なしでこの映画を売るっていうことをしたっていうのと、あと俳優さんたち、一人一人と直接話をしたっていうところ て、自分たち その情熱に、内容だけじゃなくてその情熱にとても共感してくれたのではないかということです。
キャスティングもお二人がかなり関わられたっていうことですか？
Of course、when you do a movie、you get a casting director, but often at the beginning you're just trying to get the main lead、lead actors、and so you and the producers are going out and asking these people one at a time. So we're not auditioning them in a room and asking 20 people to come in. We're just going out to one person for one role and saying, are you interested? And they read the script and say yes or no. And so you are doing a lot of the casting, or we as directors are doing a lot of the casting for those main roles ourselves.
映画では、キャスティングディレクターという人もいるんですけれども、はい、今回の映画は募集してたくさんのキャストの方がオーディションに来たのではなくて、そのキャスティングディレクターの方と自分たちとが直接、出てほしい方とかに一人一人話しに行って、で興味ありますかということで話をしに行って、共感してくれた方々が OK ということで出演してくださるということになったっていう話です。なる
ほど。先ほどの話で脚本がない状態でっていうお話があったと思うんですけど、脚本がない状態で先にそのキャスティングっていうことは可能だったんですか？
The cast, talking to the actors happened after the script was written, but getting the money to pay the writer and to start the production, that all happened before the script. So I guess what Josh was saying there is usually you would sell a project with a screenplay.But we had such a strong vision for the film, and we had Bagman, the short film, as well. So a lot of people could watch that and listen to us talk about it and get excited enough to want to be involved in this film、yes. and therefore pay money to get things going. And that was the way we got the script written. And then once we had that, we would talk to actors.
キャストの方に話をしに行ったのは、スクリプトができてからな
んですけれども、ね、はい、
それでもそれを動かすための予算であるとか、はい、そういうものは必要だったんですが、脚本なしでも自分たちはすごいはっきりとビジョンっていうのがあって、その前に、ショートフィルムのバックマンというのもあったし、はいはい、自分たちがそれを映画化したいっていう話もしていて、たくさんの人がとても、ワクワクしてくださったので、そういった意味で、予算っていうのも得ることができて、
なるほどね。でそうやって出来上がった金、仕上がりについては満足度、100点満点で言えば何点ぐらいですか？そしてその理由、お二人それぞれに聞きたいんですが。
We are very proud of the film. We put 2.5 years of our life into that movie. I think being a firstfilm, there is certain things that I wish I could do again, and things, you know,we ran out of time, or all of those problems that first-time directors come across.
But that's filmmaking.
But that's filmmaking. And I think we are very proud of putting our vision, onto film, and it will last forever.
2年半っていう時間をかけてきて、で、最初の、長編作としてやっぱり時間が足りなかったところとか、こうしたかったところっていうのは もちろんあるんですけれども、でもそれが映画制作っていうものだと思って、
なるほどね、
とても満足しています。
なるほど。
And depending on which day it is, some days we'll say it's 20 out of 100, some days we'll say it's 95.
その日による感じですね。
なるほどね。
日によったら25点かなというのもあるし、20点続きもありました。
But I will say, I watched it for the first time in a long time, the other day. It was on HBO here in America. And I just wanted to watch one scene, and then I ended up watching about 75% of the movie. And I was like, this is a good movie! Who made it? This is a good movie!
先日またHBO テレビで作品を見る機会があったんですけれども、はい、ワンシーンだけ見ようと思って見始めたのが、もうほとんど見てしまって、自分でもこれすごいいい映画やないかっていう。
The good thing about、doing a movie like that is you don't really go and watch it again many times, and it becomes a time capsule of how you were feeling as filmmakers, as people,、what you were doing for thoseMany years that it took to make that movie,
and what you were interested in at the time,
and what made you excited. So it's fun to have that for eternity, allow other people to experience it and love it or hate it, and then move on and do something else.
長編映画の面白いところっていうのは、うん、その何回も何度も何度も見返すっていうことはないと思うので、うん、やっぱりそのタイムカプセルみたいな感じで、また見た時に、ね、その時何に興味があったのかっていうのをまた再確認して、
う
ん、次に進んでいくっていう形に。
そうかそうか、なるほどね。近年のそのハリウッド映画制作においての話をちょっと聞きたいんですが、ポリティカルコレクトネスっていうのを強く求められているなというふうに我々映画を見ていて感じています。金もキャラクターの人種とか役柄においてすごくそのポリティカルコレクトネスを色濃く反映した作品だと思うんですけども、こういうポリティカルコレクトネスを取り入れない作品の制作っていうのは現在では事実上やはり不可能ですか？それとも制作する人々が当たり前のように取り入れないといけないという意識の中で取り入れている要素なんですが、どちらなんですかね？
That's a very, very complex question. I think naturally you want to make what you want to make and you start down that road and youExplore those ideas, but at some point, other people's opinions and the world around you and the media and all and what's happening in society is going to affect the story you are telling naturally. And so, you know, I'll give you an example. We basically made a story about a boy with a gun, and that is a very controversial image.In America. And so we never saw it as a positive thing. We saw it as a, it's a story that is complex and it puts something incredibly powerful in the hands of a young boy that is becoming a man. And it's about whether he takes the good path or the bad path. But many people saw it as a negative thing that we were making guns look, glamorous and that kind of thing. So yes, social, political questions definitely affect the story you want to tell, whether you like it or not.
I've got more to say about that, but you translate.
まず作りたいものを作るっていうのが最初にあるんですけれども、はい、やっぱりその人の意見であるとか、その時社会で何が起こってるかっていうのがだんだんやっぱりこう影響してくるんですね。で、うん、ちょうど一つ例を挙げてみると、はい、まず自分たちが取れたかったっていうのが、男の子がガンを、銃を持ってるっていう、うん、その形がまず矛盾というか、
そうですね、
していったり、ポジティブなイメージを与えなかったりするので、うん、まあ、どういいふうに取られるか悪いふうに取られるかっていうのは、まあ、その人次第なんですけれども、うん、またその取れた作品を作ることで、うん、その銃っていうものをグラマラスに描写してしたっていうところは、うん、こう批判を受けたりするところでもあります。
なるほどね。
So we are two directors that are very influenced、by the era that we grew up in, which is the 80s, and so the idea of having these movies withChildren as the lead hero characters and having a wish fulfillment concept of them coming across something fantastic and how it affects their lives. That is very imprinted on our souls. And so we tried to make a movie that used that as a touchstone. But our innocent little movie about a kid finding a space gun turned some people off.In America, because it was like we put an AK-47 in the hands of a 14-year-old. And so it's a complex discussion, like a conversation that it brings up. And where we wanted to do something that was maybe closer to a realistic Guardians of the Galaxy kind of concept, some people saw it as a very serious political conversation. And that's fine. That's why you're making this type of thing and starting this type of conversation, because it can be taken one way or another way. And it's hard for us to have that conversation with the population of the planet. We just need to make a movie and put it out there and have people make up their own minds of what it's about.
まず、自分たちが作りたいものとして、うん、自分たちが育ってきた時代とかの、うん、ことを色濃くこう、うん、自分たちの中に持っていて、80年代に育ったので、はい、子供が 何かいろんなことを通して成長していくっていう映画を見たいっていうのがあったんですけども、うん、ただその子供に銃を持たせてっていう絵としては、うん、とてもいろんな議論を呼び起こすところなんですけれども、うん、そういった議論を呼び起こすっていうところもやっぱり一つの映画のいいところかなと思っています、う
ん、なるほど。で、我々シネマアクティフとして映画館で映画を見る楽しさを伝えるユニットとして活動をしてるんですけれども、その背景には日本人の大半が映画館で映画を見るのは1年に1回程度っていう調査結果があるんです。アメリカの人々はもっと映画館を利用してますか、それとも配信サービスの影響でかなりこう減少してたりしますか？
Yeah, I would say it's very similar situation. We were once told that maybe slightly better than once a year. We were told that the regular person goes three times. One for a Star Wars movie, one for a Marvel movie, and one other. So you have to be the one other. So make your movie entertaining enough that people will want to see that as their one other. And it's
obviously that's the normal everyday person. And there's a lot of people who are movie fans who go a lot more than that. But that is the general rule that we were told, which is very depressing on our side growing up going to the cinema.
アメリカでももちろんその影響っていうのはあるんですが、うん、まあ、ちょっと日本より、1回っていうのよりはちょっとまだマシな 3回ぐらいかなっていうことなんですけど、うん、その3回のうち1つはスターウォーズの映画、うん、1つはマーベルの映画、うん、でもう1本何かみたいな、そういう感じなので、うん、まあ、映画制作する身としてはそのもう1本何かにまあ入ればっていうところなんですけど、ただこれは一般的な人っていうことで、
そうですね、
もっと映画のファンの方であればもっと見てるんですけども、うん、まあ、そういう自分たち映画館に行くっていう中で育った身としてはとても残念な状況にあります。
You know, you don't want to get depressed about this kind of evolving culture because it's going to move and continue to grow whether you like it or not. The streaming platforms allow different movies to be made. That is undeniable. So it is actually an opportunity that filmmakers should embrace because you get the chance to make a film that would not get the chance to come out in the theater. And if it did...Not many people would see it, but you know, at home on a streaming platform, you get many, many eyes. So.
And unfortunately, I don't think Kin would even come out at the cinema in America today. It came out in 2018. Things are moving so quickly that maybe today it would come out on a streaming platform first.
And I think we saw the end of it. I think we saw the end of that time, and we were right on the line of.Something going to the theater or streaming, and a lot of the comments we heard was things like this should be a Netflix movie or something like that because the opinion and the culture is changing so fast.
残念な状況ではあるんですけれども、うん、そういう状況というのは常に変わっていきますし、そうですね、映画を作る身としてはそれを受け止めて、うん、まあ、いう形で出していければというところなんですけれども、映画を作ったとしてその配信サービスがあるところでは。もし映画館で上映されなかっただろうというものでも、そのサービスで配信できたりっていうこともありますし、ただその金が上映されたっていうのはその今変わっていくところのちょうど、まあ、境目のところにあった、アメリカでなんですけども、あったっていうところで、映画を見た人の意見としてネットフリックス映画になりそうやなみたいなことを言われたりっていうところもあるっていうことです
。あ、なるほどね。
Also, these streaming services are making television a thousand times better. And so it allows filmmakers to also consider stepping across into TV. And so it broadens our horizons, allows us to do more than just making movies. You know, stepping into TV series on things like HBO and Netflix and Hulu and Amazon is just a much more competitive market.
その配信サービスっていうのは、はい、テレビの方の業界もとてもよくしているっていう形を広げていて、
うん、
そういったサービスっていうのは、いろんな作品を作る機会を増やしているし、うん、とても競争力の高いものにしている状況っていうことです。
うん、そうですね。
So that's actually exciting.
なのでそのことはとてもワクワクすると思っています。
南アフリカで撮影されてたのは映画ですか、それともその配信用の 物語ですか？
It was a commercial. We are lucky enough to still be able to make commercials and use it as, you know, our ongoing film school where you can try out ideas, you can try out gear, you can try out crew members and the people that you work with. And so a couple commercials ago, we worked with the Avengers Endgame cinematographer. And when would you ever get a chance to work with someone like Trent Oberlock, unless you're doing something small like a commercial, and then you're working with him for 3 weeks, and then now you're friends with him, and you say bye, and you maybe work with him on the next project. Because movies take so long to do that you get the chance to work with one person. In commercials, you can try many. Yeah.
南アフリカではコマーシャルの方を撮っていたということなんですけれども、それとコマーシャルで、撮ることの良いことっていうのは、いろんなもの、素材を試したりだとか、企画したりとか、あと、スタッフの方と仕事してみたりっていうところがあるんですけど、いくつか前のコマーシャルでは、アベンジャーズエンドゲームの撮影監督と一緒に仕事する機会があって、はい、そこでその人と知り合って、まあ、その時別れるけれども、また別のプロジェクトで一緒に仕事したりということができるっていうのが、コマーシャルを作るいいことだ。
なるほどね。
Just quickly, a lot of our relationships then are formed through commercials, and so even the cinematographer that we worked with on the movie Kin was someone that we had shot ads with. And we could say, are you interested in shooting our movie? And he was. So all of those relationships are going to keep paying off in movies and TV because commercials, you're always bouncing back and forth with the same crew.
コマーシャルの撮影では同じクルーと一緒に仕事したりということがあるので、今回のキンでもそのコマーシャル以前一緒に仕事をした方に映画の撮影に興味あるかっていう話をして、撮影に関わってもらったりということで、そういった関係性を続けていって、そういう別のものを作ることができるっていうのもいいってこと
なるほどね。この後マンスリーシネマトークの参加者の皆さんにいただいた質問を2人に聞きたいと思うんですけど、僕からの最後の質問は、配信サービスでの映画制作についてどのように考えていらっしゃいますか？積極的にその配信サービスでもやっていきたいのか、それともやはり映画館での上映にこだわりたいのか、どちらですかね？
Honestly, I think we're very open to the idea of doing both. There are some ideas that we are developing that are perfect for streaming services because we would get more money to do it. And maybe it's a little bit more of an edgy, maybe more violent, maybe more sort of intellectual, complex, you know, something that fits on a streaming platform a little bit easier than in the theaters. As we talked about before, people want to be entertained in the theaters, and it takes a very big movie and something well known to make a lot of money in the theater, but also have a reason to go to the theater for many studios. And so some ideas we develop feel right for the cinema, and others feel right for home.
自分たちとしては両方について取れてもポジティブな、
は
い、気持ちなんですけれども、というのも、配信サービスの方であれば制作費がもっとあったりとか、
ね、
あといろんな制限がなかったりっていうので作りやすいこともあるんですけれども、でも映画館向けに作ると映画館に行ってもらうっていう、はい、動機にもなるので、両方にそういったいいポジティブな意見を持っています。
なるほど。
And I think these days, a lot of the movies that go to the cinema, at very least the large percentage of them, something you recognize from a book or a comic or a toy line or something like that, and they make a big movie. Or it's a director that has a certain trust level with the studios and the public, someone like Christopher Nolan, who can go and make his next movie like Tenet and have it be based off nothing that you know, but everybody trusts that it's going to be a big interesting movie. And so I think things like that will always go to the cinema, and that's still exciting. But I think what has suffered is the smaller movies that, even if they're interesting and they have some commercial things like Kin, I still think the cinema less and less is welcoming those types of movies because I don't know the director, I don't know the content of what it's made from. It's a trust game, and people are maybe just not going to see those as much.
今、映画館で上映されている作品を見ていて思うのが、本とか、漫画であるとかをベースにしたものが多いっていうのと、あとはとてももう 誰に説明しなくても分かるような、うん、あのクリストファー・ノーランであるとか、それと監督が作ったものであるというものが多くて、はい、っていうのも、うん、より小さい作品であるとか、あまり名の知れない、はい、あの人の作品であった時に、スタジオですね、映画制作のスタジオの方が、うん、この監督はよく分からないからとか、その内容ですね、何かベースになっていないっていうので、うん、なかなかこうできなかったりっていうのがあるので、とてもそれが残念なところかなと思います。
うん、ああ、なるほどね。うん、